こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はザ・ベストエッセイ2023、続きということで、前回、ベストエッセイの中から私が付箋を貼った、作家さんのエッセイを紹介しました。北山治さんのあの素晴らしい愛、沢木耕太郎さんのただそれだけで、小川聡さんの僕らの第二次世界大戦、細間博道さんの伏線と回収、酒井純子さんのオンラインアグネス登場というエッセイでした。そして今日はですね、残りの、1,2,3,4,5,6 編について後編ということで、私の好きなエッセイ、付箋を貼ったエッセイの話をしてみようと思います。なんかね、前半は結構反響をいただいてコメントくれる人もいて、なんかすごく嬉しかったですね。なんかベストエッセイってだけでね、どんなのがあるんだろうってちょっとワクワクされる気持ちもあるのかななんて思います。で、あの前半でちょっと言ってなかったんですけれども、ベストエッセイの想定がね、私すごく素敵で、表紙はね、背景がオレンジ色が基調で、そのオレンジ色の背景を、線にして、女性がですね、横を向いて横顔をね、描かれているんですよ。で、ショートカットでね、どこかこう凛として、そのまなざしは目の前のものというよりか少し遠くのものを見ているような気もするんですよね。で、ベストエッセイの帯がありまして、薄い白い紙で、半透明なんですよね。で、その半透明の帯にだいたい表紙の3分の2ぐらいを覆っている大きさなんですけれども、このベストエッセイに掲載されているエッセイストの名前があいうえお順に書いてあるわけです。で、この帯がですね、ちょうど、想定の女性の横顔の鼻から下を覆う形で、帯があるんですよね。2023年というと、コロナが5類に移行して、マスク生活が解禁されたと、解除された年とも言えるかもしれないですよね。まさにそれは、この本の表紙はですね、それを表しているかのようで、この帯がまさに、マスクのようで、女性の口を覆っているんだけど、この帯を外すと、女性の口元から下が全て見えるようになっている、そんな仕掛けもあるのかなと、勘ぐってしまいましたけれども、すごく素敵な想定だななんて思います。はい、ちょっと最初から横道にそれてしまいましたが、本編に行きます。続いて私が、付箋を貼ったのは内田春菊さんですね。この人の漫画がすごい好きでですね、何年前だろう、10年前とかもっとかな、子育てをしている時だったと思いますね。まだ赤ちゃんの子育てをしている時ぐらいに内田春菊さんの漫画読んでましたね。タイトルは隠れマッチョ。例えばホームセンターに行ってネジのコーナーの男性店員にこれ使えなくなってと古いのを見せると、これは見てわかるようにこのネジ穴が潰れてしまっててみたいに、こう眉間にシワを寄せながらね、スピーチを始められた経験がある。それってこの内田春菊さんが何を感じたかというと、私の方がお客さんのはずなのに、なんかこっちがその店員さんの技術とか知識っていうものをふんふんはんはん聞いてあげて感心しないと、なんか先に進まないような気がして、自分がお客さんのはずなのにこっちが接待してるような気になってくる。あとはタクシーの運転手さんもそうだと、タクシーに乗ると運転手さんから自分語りをされたり説教されたりする。で、そういうトークの浴びすぎで、 内田俊菊さんはすっかり、まあそれもまた一興と思えない人間になってしまった、心からめんどくさい、これは男特有の何かなのではないかみたいな客である私に俺の方があんたより勝っているというのをなぜチラチラさせるのか、張り合うシーンを間違えちゃいないかということでね、さすが俊菊先生、舌鋒鋭いなんかね、そんな話があって、でそれをですね、俊菊先生は私は男のそんな何かを隠れマッチョと名付けてみたっていうことで、このエッセイがタイトルが隠れマッチョなんです。でそれはね、俊菊先生的にはすごい悪口のつもりでいたんだけど、ある時もらった、男の料理本の中に料理はマッチョな趣味なのだというなんかいい意味で書いてあって、すごく驚いた。でその本はたくさんの本、あの人に読まれているっていうことで、なんか脱力しちゃったってことで、とはいえ上から目線になったり張り合ってしまったりっていうのは不安な人が思わずやってしまう行為なので、俊菊先生にそんなマウンティングを仕掛けてくる人が、あのそうじゃない別の人にはね、あのすごい心優しいこともあると考えると、そのトリガーを引いてしまってるのは自分なのかしらって俊菊先生が思った。そう思わせてしまう私のそれって一体何なんだろうってことで終わっててですね、なんかもうそんな、あの店員とかタクシーの運転手さんの些細なことをここまで広げて、最終的に自分に、自分の内側に着地させるっていうのがすごいなと思ったんですよね。いやで、俊菊先生がもともと好きっていうのもあったんですけど、なんか視点も鋭いし広げ方も素晴らしいし、最後に着地させるのは自分っていうところがですね、すごくいいエッセイだなと思って付箋を貼りました。ということで後半の、1件目は内田俊菊先生の隠れマッチョというエッセイでした。そして続いて小池雅代さんのみなしごというエッセイですね。小池雅代さんは詩人作家でもあるそうです。これは何が良かったかというと、書き出しがね、すごく共感してしまったんですよね。誰にでも親がいるということが今更ながらに不思議に思われる。みんな一人で生きていて、一人で生まれたような顔をしている。私もそうだった。若い頃私は天涯孤独に憧れていた。で続いて、ここ数年の間両親が続けてあの世に旅立ったということでね。なんかあの最初のね、みんな一人で生きて一人で生まれたような顔をしている、天涯孤独に憧れる、それはねすごく共感しますね。私もね、今でもどこかで一人で生きてきたっていう思いをすごく強く持ってるんじゃないかと思います。あ、なんかね、顔と口ではね、あの親のおかげでとかね、子供がいるからとかね、あの友達が少ないけれども私のことに心を割いてくれる友達がいるからとか、あの会社でもずっと見てくれる先輩がいるからなんて言うんですけど、本音の本音のところでは私は一人で生きているときっと思っていると思うんですよね。そういうところがすごく共感するなと思って、まずこのエッセイにこうぐーっと引き込まれました。で、まあ、このエッセイのお話はですね、まあそのご両親が亡くなって、その実家の話があって、実家には梅の木がある、毎年たくさん実をつけてきた、毎年繰り返し繰り返し、花が咲いて、葉が生い茂って、葉が落ちて、また実がなって花が咲くの繰り返し、いた人がいなくなることにも驚くが、変わらずそうやって花が咲いて実がなるということにも驚く。私たちは毎年梅の木に教えられる。 そして、もうここにはいない自分の両親も私と同じように、この梅の木を見上げたに違いない。ここにいない人の眼差しを感じる。私自身の目の奥に感じる、ということで、きっと自分の両親もね、こうやって自分が立っているところに立って梅の木を見て、同じように感じたんだろうなと、そうやって思うことで、ここにいない亡くなった両親の眼差しを感じる、自分自身にもそうやって見ている、自分を感じるし、逆に自分もそうやって親に見られているような気がするということなのかなと。そして最初につながるんですよね。一人で生きて一人で生まれたような顔をしているが、そうではなくて、ずっと繰り返し繰り返し梅の木のように、まあ、花を咲かせて実がなるということをずっと見ている人もいる、見られている自分でもある、まあ、そういうお話なのかなと思いましたね。だからすごく深くてね、素敵なエッセイだなと思いました。ということで、小池雅代さんのみなしごというエッセイでした。続いて、ケアンさんがね、お好きだと言っていた穂村博さんのエッセイですね。命の時間、錯覚と凝視というタイトルです。タクシーの中でテレビ画面に流れる広告動画をぼんやり眺めていた時のこと。〇〇を選んだ理由は120歳まで生きたいから、というなんかミネラルウォーターのコマーシャルでね、若いタレントが真面目に言ってると。で、おっと、そうか、ここまで来たかと思ったそうなんですよね。それは幼い頃見た巨人の星という野球アニメ、その中で主人公の星ヒューマの父親一徹が、人生60年というが、というセリフがあるそうです。1960年代の終わりの頃の平均寿命についての一般的な認識は、もしかしたら人生60年だったのかもしれない。で、その後何年後かに始まった別の野球アニメ、男ドアホー甲子園の主題歌の作詞には、歌詞にはどうせ人生70年だという一節があるそうです。あれ、巨人の星から10年伸びてるじゃんってことで、もうお分かりですよね。今を生きる令和の私たちは人生100年時代と言われています。その冒頭のね、ミネラルウォーターの CM で120歳まで生きたいからというセリフは、まあ、人生100年時代を踏まえてのものなんだろうと。それはもう夢物語ではなくて、120歳って割とリアルな願望としての年齢なんだろうと、そういうことに思いを馳せると、120歳まで生きるとすれば、星ヒューマのセリフ、人生60年から、さらに60年がもうそっくり残っているかもしれない。子供時代から一歳も年を取らなかったのかのような不思議な気分になってしまう。まあ、そんな不思議な珍現象に出会ったというお話ですね。すごいですね。その CM のセリフからここまで、遡って、人生60年70年、そこから倍の120年になったというお話をされているわけですね。で、穂村博さんっていうのは歌人なので、新聞などのその短歌の、投稿欄に選者っていうんですかね、投稿される短歌を選んで掲載するという仕事をされていた時に、作者の名前は、ともかく年齢の記入は必須ではなかったそうなんですね。にもかかわらず、それを、まあ、年齢を書いてくる人っていうのは一定数いて、その多くが高齢者だったという話なんですよ。で、例えばさらにその一部の人は91歳2ヶ月というように、月まで教えてくれると。これは70代までの人にはほぼ見られなくて、それ以降の方だけの特徴っていうことなんですって。 だから、まあ、80歳を過ぎるとあの年だけじゃなくて月も数えるようになる。そう考えてみると自分たちが月を意識したのってきっと赤ちゃんの時ですよね。1歳2ヶ月とか生後6ヶ月というように自分では意識していないけれど周りの人たちは、1歳2歳だけじゃなくてその月数を数えてすごくこう大事にして命を見守られてきた。そんな私たちも人生の終盤に再び今度は自分の月ごとの命を、まあ、凝視する心の動きっていうのがあるということを、教わったというお話でした。そして最後、ある方の短歌を、思い出したということで挙げられていてその短歌がすごく素敵でしたね。止まるのが怖いと思うブランコを漕ぎ続けている老人一人ということで小久保紀美子さんという方の短歌らしいんですけれどこのブランコの一漕ぎ一漕ぎが1年一月一日いや命の1秒なのだろうということでこのエッセイが終わっていてすごく素敵ですね。何気ないテレビコマーシャルの一つのセリフから、こんな壮大なね命の大切さというかですね巡り巡って赤ちゃんの時に戻ってまた一月一月を数えていく、まあ、そういう人生それをブランコに例える短歌を引いて、締められている。いやーお見事というかお上手という感じでしたね。すごかったですね。ということで、穂村博さんのエッセイでした。続いて残り3つですね。今何分だろう。結構喋ってしまった感じがします。17分になっている。また分けますか。残り3つなんですけれども、まあ、今回前編の、まあ、前回前編だったので今回後編と考えてましたがやっぱり中編ということでね、もう一回に分けてお話ししてみようと思います。残り3つなのでねその3つの中に私的ベストエッセイの中のベストエッセイも含まれているということで、なんかすごく引っ張ってしまっているような気がしてちょっと心苦しいんですけれどもあまり長くなってしまっては聞くのも大変かなと思いますので、本日はここまでにしたいと思います。ということで、この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。